今日はテモテへの手紙第2の4章1節から8節です。このところでは福音宣教の重荷が語られています。1節を見ますと、キリストイエスの御前でその現れとその御国を思いながら私は厳かに命じますとパウロは言っているわけです。やがては私たちもこの世を去り神様の御前に立つ時が必ずあるわけです。そして私たちはこのイエス・キリストは天においても地においても一切の権威を持っておられる。このイエス・キリストの御前に出なければならない。黙示録の20章を見るならば、私たちはこの命の書に記されていて、そしてそれが私たちが何をしてきたのか、そのことが明らかにされて、その行いに応じて裁かれるという言葉が出てきます。私たちは主の御前に出なければならない。非常に厳かな時があるということを私たちは教えられます。じゃあ今自分は何をしているんだろうか。神様は私に何を命じて、そして従って行っているのか、そのことを問われる思いがします。そしてこのところではパウロは2節を見ると御言葉を述べ伝えなさいということを彼はテモテに語っています。おそらくはエペソで伝道に使わされた非常に困難な場所の中にあって、この御言葉を述べ伝えるということはある意味非常に勇気のいるようなことであったんではないだろうかと思います。そしてまた迫害を受ける様々な困難がある。しかしパウロは時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くしというふうに言っているわけです。この忍耐のことは後にも出てきますけれども、5節にもこのどんな場合にも慎んで苦難に耐え伝道者の働きをなしとあるわけです。それは私たちも同じことではないだろうかと思います。今の時代、またこの日本において御言葉を述べ伝えるっていうのは決して容易なことではないわけです。先日もギデオン教会の方が来られていろいろ話をしましたけれども、もうなかなかこの学生が聖書を受け取ってくれない。しかも学校ももうこの校門の近くではやってもらいたくないって言われて、もう離れたところでやってますっていうふうに言われていましたけれども、非常にこの御言葉を伝えるということがもう困難を覚える時代の中に私たちはいるということを自覚させられます。しかし御言葉を述べ伝える、しかも2節の後半を見ると絶えず教えながら責め戒めまた進めなさいとあるわけです。この責めということはこの罪を明らかにしていく。なぜならばこの御言葉は3章16節には聖書はすべて神の霊感によるものであってという言葉が出てきているわけです。ご聖霊が実は人を通して御言葉を書かせる。決してそれはもう何かもう神がかりになったように御言葉を書いたというのではなくて、むしろ人の心の中に感動を与え、そしてまた神の御言葉は私たちの心にも伝えられて、同じご聖霊は働かれて、その意味を明らかにさせる。ですから私たちは神様の御前にあって、もし心に責められるということがあるならば、私たちは悔い改めなければならないわけです。そして戒めということは、実は今本当に間違った方向に行っている、そしてそのことがこの神の御言葉によって実はそれはもう違っているというふうに教えられるということも出てくるわけです。そしてこの進めなさいという言葉は、ある人はこれはもう慰めるという 意味合いがある。ですから御言葉にはそうした力があるわけです。責め、戒め、また進める、そのことはヘブル書の4章12節を見ると、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますとあるわけです。だから聖書の言葉はもう他の小説や本とは全く異なったものであるということです。神様は私たちにこの聖書の言葉、神の御言葉を通して自分がどのようなものであるかということを真摯に教えてくださるものであるわけです。ですからこの3節のところにはというのはというふうに受けているわけです。おそらくはこのテモテがこの御言葉を語るときにも、人々はこの健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集めということが出てくるわけです。そのところにもう神中心というよりは人間中心、もう耳障りのいい、本当にこう聞いてて、ああもう自分の心がもう喜びに満たされるっていうだけの言葉を語っていく。しかしそれは4節を見ると、真理から耳を傾け作り話にそれていくような時代になるからですと警告があるわけです。もう神様の御心が示されるというよりも、もう自分の心地よい、そういうような言葉を人々は求めていく。しかしこのテモテも今の時代の私たちも、この真理から離れていってどうなるんだろうか。神様の御心ということを私たちももう一度御言葉ということを聞くときに、自分自身がどうしなければならないのか、自らが教えられるものではないだろうかと思います。そして6節を見ると、私はすでに葬儀の捧げ物となっていますとパウロは語ったわけですけれども、このテモテへの手紙第2がもう最後のパウロの執筆と言われているわけですし、ローマの牧屋で彼はこれを書いていたであろうと考えられるわけです。そしてもう世を去る時が来ました。でも彼は葬儀の捧げ物となっている、ブドウ酒を注いで神様に捧げるっていう、そういう方法があったわけですけれども、彼自身がもう自ら神様に捧げるものとなっていた。それはまた私たちに対しての勧めとしては、ローマ書の12章の1節のところを見ると、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとパウロは語ったわけです。今日私たちはどれだけ神様に捧げる礼拝をしているだろうか。もうただ心地の良い御言葉を聞くっていうだけが果たして神様の喜ばれる礼拝なのか。もともとこの礼拝をするっていうのは、旧約聖書で見るならば生贄を捧げる、それがもう神への礼拝であったわけです。ですから礼拝っていうのは決して受け身のものではない。自らを神様に捧げていく、ある方はこの礼拝を勝ち取れっていうふうに勧められた方がありましたけれども、日本ではもう仕事のこと、家庭のこと、もうそれが優先になってしまって、もう礼拝休めますっていう人も現実にはあるということを聞くわけですけれども、私たちは葬儀の捧げ物となっているのか。そして7節には、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたということを、私たちはこのイエス様の前で同じように果たして告白できるだろうかということを考えさせられます。8節に、 あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。ですからパウロはもう思い起こすことはない。もう自分のやるべきことをやった。まあ、彼の願いはイスパニア、スペインまで、地の果てまで伝道したいという思いがあったんですけれども、しかし現実にはこのローマで捕らえられて、獄屋に閉じ込められている。しかし彼はその日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。彼は自分が何をやっていくか、もうそういうことは問題ではなくて、義の栄冠が私のために備えられている。まあ、彼の義はまさに自分の行いによる義ではなくて、イエス・キリストが十字架にかかって、そして不義なる自分を義なるものとしてくださった。それが彼のもう最大の大きな喜びであったわけですけれども、その冠がこの用意されている、それがパウロの信仰であったわけです。そしてそれはパウロだけではなくて、8節の終わりを見ると、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。彼はそのように言っているわけです。私たちは主の御前に出たときに、どのようにイエス様に語り、またイエス様はこの私に何を言ってくださるのか、それは非常に重要なことではないだろうか。そして永遠が決まっていく、永遠にどのように過ごすのか、私たちはそのことを心に留めて、本当にこの御言葉を伝えなさい、この神様からのその使命、そしてまた信仰の走るべきその工程を私たちも全力で駆け抜けていく、そういうものとさせていただきたいと思います。